ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パーナティパタウェラマニシッカパタンサマディアミ。
パーナティパタウェラマニシッカパタンサマディアミ。
アディンナダナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディンナダナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスニチャチャベラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナベラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナベラマニシッカパダンサマディアミ。
サードサードサード
サードサードサード。
マカハンニャハラミタシンヨー。 つよじはんにゃはらみたじしょけんごおんかいくのいさいくやくしゃりししきふいくくふいしきそくぜくくそくぜしきじゅそよしきYeah. 信行。願わくはこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし、我らと主上と皆共に仏道上善ことを、聖願堂はね、あの講話の後にやりますので、さん時計持ってきてくれる、はい、ね、今我々は、法然院さんの、京都の東山の法然院、法然院というのはあの法然上人が、生涯最後にお過ごされたお寺ですけども、の隣 の、 あの私の台湾の友人のね、あのお宅にお邪魔しています。考えてみたら牧さんが来ない、来てないんですよ。
今日
から来るはずだけど、もしかしたらいないでしょう。ちょっと来たことあるもの、ここ、うん、だから一つちょっと用意ありますか。ちょっと用意しておいてもらえますか、ね、座布団、座布団持ってきて。そうかそうか、うん、はい、じゃあそこに案内しますから、ね、音が聞こえたらあれして、ね、はい、はい、ね、法然院さんの隣 の、 あの、私の台湾の友人のお宅にいて、そこでね、あの春の悲願精神を今やっている最中です。で今日はね、まさにお悲願の中日で、昼と夜とか全く同じ時間ですね。ですので、あの太陽が真西に沈むっていうことなの で、 でそれであの西っていうのが、例えば浄土系の仏教においては非常に大事とされてきたですね。あの西方浄土っていうことでですね、そんなんで、あのお彼岸に合わせて、ちょうど夕日が真西に沈むので、それで大事だから、そういう修行ということも行われてきたみたいなんですけども、あのただね、まあ、一方案の接心というのは、まあ、ちょっとお彼岸というのはただあの休みが取りやすいというだけ の、 あのがもう一つの理由でやっていて、まあ、もちろんね、お彼岸というのが、我々にとって非常にあの重要だっていう意味で、まあ、春の彼岸と秋の彼岸というのをどちらもね 春は京都で、秋は鎌倉でやっております、ね。はい、でそんなんでね、今日は、京都精神はこれで3回目ですけどね、まあ、ようやくほぼ何をすべきか、どういう準備すべきかね、完璧に分かっているので、まあ、こんな感じで、やっていきたいなと思ってますね。台湾のケリーさんの方からも、こういう精神をの会場をね、オファーするのに非常に強い喜びを感じているっていう、ね、いうメッセージをいただいてますので、ね、まあ後で写真いっぱい撮って彼女に送りますけど、ね、だからまあこの精神もそういう、台湾の人の熱い気持ちによって支えられているっていうね、こともちょっと頭に入れておいていただきたいなと思います。はい。はい、それでね、今日はね、なんていうかな、もう、ここ何日間かのメールでずっと知ら、ここ数週間のね、メールでずっとお知らせきたように、この春のお彼岸の精神から、ちょっとね、私らの瞑想メソッドを、瞑想メソッドそのものをね、アップデートするってことをずっと宣言してきて、で、それはね、やっぱり精神じゃないとちょっと無理なんですよ。で、精神ってのは本当に不思議なもんで、この、今日が金曜日で、我々集まったのは火曜日でっていうね、わずか数日前なんですけどもね、本当にもう、みんなでここに長い間住んでるっていうね、精神の初日っていうのは何ともなんか、ちょっと落ち着かない感じがしてね、まあ、大体今回も ほぼ知ってる人ばっかり集まって、まあ、新しい人も何かいらしたけどね、でまあお互いよく知ってる同士が、まあ、寝泊まり一緒にするんですけども、なんかでもそれまではね、ちょっとみんなバラ点でバラバラに、火曜日に以前はねバラバラに生活していて、で火曜日の夜に一緒になって、それから一緒にの部屋で、あ、一緒の、ね、屋根の一つ屋根の下でみんなで寝泊まりするっていうことをすると、なんか非常に不思議な空間が生まれてくる、ね、でその空間、朝から晩まで瞑想して、一緒にご飯の食支度をして、ご飯食べてお皿を洗ってね、で法然さんにウォーキングメディテーションに行って、東玲子さんの指導によってヨガを1日2回やってっていうね、そういうことをやることで、みんなの問題意識が本当に一つになって、それで、マキさん、どうぞどうぞお入りください、なっているっていうね、そういう不思議な期間なんですよ。うん、マキさんもうそのままお入りください。どうぞどうぞ。もう場所を作ってありますから、はい、そこへ。これでもう終わり。大丈夫大丈夫。はい。なのでで、ね、それでこういうちょっと濃密な空間と濃密な時間がないと、今回ねやろうとしていることはどうしてもできない、ね、つい数時間前まで会社で働いていて今ようやく駆けつけたというようなね、そういう心の在り方の人ばっかりだとね、どうしてもちょっとそれは無理なので、ね、でそれで今回はね、私らの瞑想メソッドそのものをアップデートします。しばらくね、インナーボディーワークを入れたのがいつか、2年前ぐらいだったかな。2年前ぐらいでね。うん。中越さん来て直後ぐらいか。
来て、そうですね。
そのぐらいだね。うん。インナーボディーワークを正式に入れて、から大体同じことを繰り返してやってきたんですけども、 ここに来てね、どうしてもそれにちょっと手を加えなきゃいけない、いろんな機運が出てきたので、ちょっと付け加えます。2つのことを付け加えますね。でそれでメソメソッドをいじるっていうのは非常に慎重に慎重にやらなきゃいけないことで、でそれは私が勝手にいじったってどうしようもなくて、実際やってみてみんなの反応を見て、それで微調整をして、でしばらくやってみて数ヶ月後にもう一回微調整するってね、そういうような風にして進んでいくものです。でワンダムメソッドそのものもね、今2年前にインナーボディーワークを入れたんですけども、その前もね、少しずつアナパラから慈悲の瞑想で、慈悲の瞑想も慈悲っていうものの考え方そのものがガラリガラリと進化していって、でそれで慈悲の瞑想は、言葉とかね、祈りの言葉とかは大体皆さんが知ってるような言葉を使うんだけども、全く文脈も目的も、私の説明も全部か違ってきてしまう、ね、っていうようなことがあって、でインナーボディーワークも私らのインナーボディーワークに近い、形のヴィパッサナやってる、ね、有名な瞑想センターありますけども、そこともやっぱり目的も世界観もガラリと変わっているっていうね、っていうようなことをね、少しずつやってきて、それでようやく今ね、新しい2つのことを付け加える作業を今ね、このセッションの中でやっています。 ですから、今日はね、当然そのね、2つのこと、を、ちょっとお話ししたいなと思ってます。でそれでね、シカンタサ 3.0 っていうのはもうすでに、この間かな、2週間前かの、ね、法話で、取り上げたので、今日はね、チッタンドパッサナっていうものについて焦点を当てながらお話をしていきたいなと思ってますね。ちょっとね、法話の題はね、ちょっとチッタヌパッサラなんとかって、ね、後で決めますからね、してくださいね。はい、それで、ですから今日の法話は、ワンダーメソッドのアップデートの2つの点について、説明して、それでまだ接心半分来たばっかりなので、今日今ね、接心参加者の人たちが一体何をアップデートしているのかということを一応頭では理解してもらって、接心の後半にそれを実際に実践してみてもらう、まあ、前半でもすでにやってますけどね、してくださいね。でそれとあと、これをポッドキャストでね、聞いてる人たちは、こういうことが今行われてるのねってね。で、それをね、すぐには、チッタヌパッサナってそんなに単純なものであるわけがないから、すぐにはパッとできないと思いますけども、で、まだ入れたばっかりなので、インストラクションも全然雑なので、これからちょっとね、インストラクションそのものが、だんだんと進化、洗練されていくと思いますので、だからこのポッドキャストを聞いている方はすぐにチッタヌパッサナやる必要ないけども、ああもうそろそろチッタヌパッサナやるとこまで来たんだな、そしてそれがシカンタ 3.0 につながっているんだなってね、いうことだけはね、まあ、頭で理解してもらえたらだけでもね、理解してもらえたらいいかなと思ってます。いいですね。はい、で、まあそうなんだけど、チッタヌパッサナで一体何なのよとかね、アップデートで一体何なんですかとかね、で、まあ、なるかもしれないですけども、まあ一応ね、もう皆さんの問題意識っていうのは本当に洗練されてきて、で、いつもね、私も、私が勝手に 問題設定してどんどん話を進めていってるだけで、他の人全然にとってのほとんどの人にとってそんなの全然問題にもなってないっていうのかなっていう気がしてたんですけども、もう最近はそうではなくて、本当に今私が話していることが本当に多くの人にとっての問題で、でだから、その話の内容も文脈も全部、理解してもらえているなっていうね、感触はありますね。まあそうなんだけども、まあただね、そうは言ってもそんなに単純じゃなくて、まあいろいろな当然ことがいろいろありますけども、ね、そんなことを少しずつね、抑えながらやっていけたらいいかなと思いますね。はい。で、ちょっと待ってね。これつまりしようかな。よし、つながった。はい、ネットにもつながったので、はい、大丈夫です。はい、はい、まあちょっとだけ告知しておくと、これがね、23日の日曜日までずっとセッションやってます。これまあ多分今晩すぐアップロードできるから、まだ土日ってありますから、これを聞いた、関西周辺のね、人、まだ土日来ていただいても結構ですね。日帰りでお弁当持ってですね。はい。で、その後ね、来週の土曜日に、もう一回今日名古屋行きます。29日ですね。で、それで日曜日は普通鎌倉で座談会して、それで4月の、第一週末はね、鎌倉の方で春桜セシンというね、ものをやります。金曜から火曜日までですね。で、それはね、この間も言ったけど、ちょっと私のイスラエルの友人が来るので、英語のインストラクションも入れますので、日本語と一緒にね。だから日本語があんまり得意じゃない外国の人で、でも仏教を瞑想したいっていう人を知っているんだったらば、ちょっと紹介してくださいね。受け入れますので、男性女性ともにですね。女性も近くのところで泊まってもらいましたから、泊まってるもらう伏木庵さんのね、藤真理さんは、外国の女性 も慣れてますので全然問題ないですからね。そうしてください。で、その後ゴールデンウィーク前後に非常に大きな行事が続くし、それから私自身のね、ことも今年はちょっとね、去年以上にいろんな幅広くちょっと世間にさらされる、見通しになってきてますけどもね。まあまだちょっと具体的なこと申し上げられないけども、もし一つ一つね、告知できる段階になったら、一つ一つ告知していきますのでね。よろしくお願いします。はい。そこそれとね、関西に関しては、今日ちょっとお一人来てらっしゃるけども、昭和の日ですね。4月の最後の昭和、4月29日に、大阪の、北の方ですね、実慶寺さん、自ら敬うお寺で、大爆笑のお寺ですけども、そこでね、座禅会をさせていただくことになりました。 詳しいことはね、またちゃんと載せますので、ぜひぜひおいでください。ね、ようやく、日本仏教のお寺での座禅会がね、名古屋で引き続きできるようになりましたので、ですね。はい、そういうことです。で、それでですね、じゃあもう、ワンダラメソッドのアップデートについてね、ちょっともうお話し、していきたいと思います。ね。で、今までね、ワンダラメソッドを簡単に言っちゃうと、3つのもので今までできていました。体の微細な感覚を見ること。それから、慈悲の瞑想。ね。それから、3番目が呼吸瞑想。っていうものでしたね。そんなんで、できていました。で、それで、それが、それだけだと、もう、多分、テラバードの勉強した人だったらば、ああ、知ってるっていうふうに、私が、多分このぐらいの説明だと、ああ、知ってるっていう、ことに、絶対なるんですよ。要するに、知ってるっていうのは、その人が持っている、頭の中の、カタログですね。あるいは、プリコンセプションっていうのかな。もうすでに持っているコンセプトとか、その人の知識の整理箱っていうのかな。その中にぴったりと当てはまるわけなんですよ。実際私も、そういうことは、テラバードの国で全て実際学んだことばっかりなんですけども。で、そうなんだけども、先週ね、瞑想の勧めっていう、ある哲学者の人の、エッセイですね、を、読ませていただいて、そこである哲学者の人がちょっと座禅をしてどうもちょっと物足りない、ね、でそれでヴィパッサナーを、してみて、で、その自分が思っていた以上に、心が軽くなって、心が巻き込まれなくなってね、なったっていうことを、おっしゃってました。この部屋にいる人ね、まだこれ、持ってなかったら後で取ってってくださいね。この間私のメールにも、これ入れさせていただいたけど、ね、紙で一つ持ってると非常に便利かなと思いました。ね。それで、で、ヴィパッサナをすることによって、ある考えが浮かんで、その考えの中にうわーって巻き込まれるんではなくて、それをある、事実として見ることができる。単なる事実としてね。例えば嫌な人のことを思い出して、あの野郎昨日あんなこと言いやがってと思ったなら、そう感じているその立場に没入するってことは、要するにあの野郎っていうとこからうわーっていう大きな映画を作り上げるんではなくて、ああそういう思いが生じてたんだなと客観的に見ることができる、ね、でそれで、このね、あの野郎何々しやがってと思ったらそう感じてるその立場に没入する でこれはね大体、まあこれは瞑想している人だったら大体ここら辺のニュアンスっていうのは分かると思うし、まあ、この部屋の中にいる人は全員分かってると思いますけれども、まあ普通はそうじゃないわけですよね。でつまりそのなんていうかな、あの一つの本当にね、なんていうかな、客観的に言えば何にも問題ない状況というものがあって、だからそれをただあの客観的にプラクティカルに処理すればするだけでいいわけですね。例えば今この今20人近くがあのこの部屋、この家で集団生活しているわけですね、5日間。だから当然そのためには夜暖かい布団が必要で、で食事が必要で、トイレ行ってシャワー浴びてね、だからまあそもうこれはもう必要なんだから、でそれをただ処理していけばいいだけですね、淡々と。だけどほんのちょっとそこの歯車が狂うと、一つ一つのことがとてつもない大きな不安とを生んでしまう。その不安、ほんのちょっとしたことがどれほど大きな不安の映画を生んでしまうかというのは、ちょっと私も、そういうことを目にすると本当に目がクラクラするぐらいなって、なんでもっと淡々と実際的に物事の処理ができないのか、なんでいちいちそんなに大きな映画を作ってしまうのかっていうのは分かんないんですけどね。でそれでまあ、でただね、非常に面白いのは、例えば今、一方案が春彼岸接心をやっているわけなんですよ。でまあ私はこの接心を、やるっていうのはもうずっとこの世界に30年いるからもう全部わかってるんだけど、分かってるから、まあどうやったら食事の支度できて、どうやったら寝床の用意ができて、トイレとかシャワーとかをどうやったら円滑にできるかとかね、まあまあもうただそれはただプラクティカルにやるだけの話なんですよ。だからまあこのリアリティっていうのは分かっているんだけども、だけどもそこにで誰かがなんかとてつもない不安なストーリーを持ってきた場合に、それはその人が本当に不安なストーリーをこしらえているっていうのが非常に明確に見えちゃうわけね。なぜかというと私がリアリティの方を知ってるから。だけど問題は私があんまりタッチしてないところで不安なストーリーを聞くじゃないですか。不安なストーリーね、あるいは不安な噂話とかで、そうすると私はリアリティの方をよく知らないから、それが単なるストーリーなのか、単なる妄想なのか、単なる、作り話なのかがちょっと判断できないんですよ。わかります？だけども自分のホームで、自分がよく知った自分の庭である人が不安なストーリーをこしらえたら、あ、この人勝手に不安なストーリー作ってるだけだっていうのが見えるわけね。わかりますかね、言ってることね。で、そうすると、その人が例えば、私がよく知っているホームグラウンドで、不安なストーリーをこしらえている様が見えたら、ああ、この人はやっぱりこういうふうにして不安なストーリーをこしらえちゃうのかなっていうのがわかると、で、その人が例えば別のね、ところで様々なことを言ってきたとしても、もうそれはもう客観性っていうのはゼロなんですよ。で、今までは、その人が勝手にこしらえたストーリーなのか、それとも本当にリアルだったのかね、わからなかった。だけども、そのある心のあり方が、もう不安なストーリーをこしらえている様を、まざまざと私のホームグラウンドで、よく見ると、 あ、そういうふうにして不安なストーリーを作っちゃうような精神のあり方なのかって思うと、ああそうだったのね。よく知らないところでそういうのいろんなストーリーを聞かされて、だからよく私よく知らない領域だから、もしかしたら本当かもしれないってねっていう判断保留をしてたんだけども、あ、全部心が勝手に作り上げた物語だっていうのが分かっちゃう。で結局そういうことなんですよ。だから例えばね、皆さんも今情報社会でとてつもない情報の海に巻き込まれがちですけども、もう多分みんなやってると思うけども、誰がそれを言ったのかっていうのが非常に大きいじゃないですかね。デマばっかり言ってる人から、非常に客観性のある人からね。で、なんていうかな、で私が前も言ったけど、私が 3.311 で命拾いしたのは、311になって、まあ情報が錯綜したわけですよね。一体本当に危ないのか、本当は安全なのか全然分からなかった。だけどそのあの時に311の直後にものすごい、いろんな情報を発信していた人たちの大部分を私よく知ってる人たちなんですよ。っていうのは311以前もちょっと注目していて、でまあこの人たちはちょっとほとんど信用できないってことが分かってて、でだからもうもともと信用できないと思ってた人が311にの直後にいろんな情報を発信したとしても、あ、それは全部無視していいやってね、なんていうしたら3年経ったらやっぱりその通りだったですね。全部もう非常に不安に駆られて、なんかいろんなの出たけども、あれ全部3年経って全部嘘だったっていうのはもう全部分かった、ね、で そういうのでだからそういう何にもないところにそういう不安なストーリーをこしらえ上げちゃうような精神の在り方をまず見抜いて、で そっからはもうその人からの情報は一切信用しないっていうね、っていうふうにだったら非常に綺麗に、スッキリしていくかなと思いますね。でそれで、それが今言ったこの間ね、先週読んだつまり心になんかふっといろんなものが湧き起こってしまう、そしてそれが一気に映画を作り上げていく、でそしてこの先週も言いましたけども、映画っていうものの本質は映画の中に入ってしまうとそれがリアルだと思ってしまう、現実だと思ってしまうのね。でその、このリアリティ、嘘のリアリティですよ、その嘘のリアリティに基づいて、次の感情が生まれ、次の行動が生まれていく、でどんどんどんどん自動的に膨らんでいってしまう、ね、でこれが我々の心が普段やっていること、つまり我々の心の中に、プロジェクターが存在していて、そのプロジェクターから常にスクリーンに向かって映画が投影されて、そして私らはその映画を信じてしまうわけね。誰が作ったの？あんたが勝手に作ったんじゃないってね。だけど私が勝手に作った映画なんだけども、映画監督である私自身が騙されてしまうっていうねっていうことを私らの頭の中でしょっちゅう行われているわけなんですよ。いいですね。でそれで、ヴィパッサナっていうのはそれをそうではなくて、そういう、不安がふっと湧き起こったと客観的に見る。だからその不安が投影されて大きな大きな ストーリーが作り上げられて、映画が作り上げて、そして映画の中にズブズブに入って、映画であることを忘れて客観的に事実だと思い込んで、そしてさらに次の感情が生まれて、そしてさらに次の感情から次の行動が生まれてっていうね、っていうようなことを、最初のところでスパッと止める、そういう不安が生じた。そしてそういうふうにプロジェクターからスクリーンに向かって映画が投影されているね。しらけるじゃないですか。今映画の中に入りたいのに、はい、ここにプロジェクターがあります、ここにスクリーンがあります、でプロジェクターがこうやってやってますってね、だったら全然映画の世界なんか入り込めないわけですよ、ね、でまさにそういうことをやるわけね。この映画の構造そのもの、はい、こっちがプロジェクター、こっちがスクリーン、これでわってこうやってほらほら今ストーリーが作り上げられている、私の心がこんなストーリーを作り上げているというふうに見ちゃったら、あ、もう最初からこれ映画じゃないですか、ね、だからそういう私らが、の心がやっているのをそういうふうにして見破るわけですね。でそれが、この人的に言えば、そうした想念の存在が気づかれ、想念ってね、うわってなんか湧き起こってきて、でここから今からこれが映画に膨らむわけですよ、ね、でだけどもそのこの想念が映画をうわって作るっていうありさまを見ちゃうわけ。客観的観点から明らかに見られると、想念の持つ思考性、思考性っていうのは、志に向かうっていうね、要するに一般的に言えば想念が持つ映画を作る力、ね、それが奪われて、そして映画の中にズブズブに入って、映画を本物だと思って、さらにそれに対して感情を抱いて行動するっていう、連鎖的に膨らんでいくことね。それが全部、止めることができる。だから苦しみっていうのはじゃあどこにあるのって言ったら、私らがいつも言ってるような映画の中にしかない。不安っていうのは不安という映画である。恐怖というのは恐怖という映画である。心配というのは心配という映画である、ね、だからこのいいですか、心配した時に何かを心配している、だけども心配している、そういう映画の中に私はズブズブに入っているんだって見るだけで全然違ってきちゃうじゃないですか。でそしてそれを、映画の中に入らせないで、それらが生まれる瞬間を捉えて、それを単なる出来事として見る、ね、ああ要するに不安っていうものがプッと浮かんだんだなと客観的に見る。でその不安が不安という大きな大きな映画を、作り上げて、その中にズブズブに入るんではなくて、ね、だからもうこれだけで、まあ、一般で言ってること全く同じですよ、ね、普段全く私に同じこと言ってるでしょ。そのただ言葉遣いが違ってるだけで、思考性っていうのを私は映画って言ってるだけ で想念っていうのは thinking mind ってね言ってるだけでですね。だからその thinking mind がそういう映画を作り上げていくのを止めちゃう。それはそういう thinking が生まれて、シンキングからそういう 映画を作っているのを客観的に見ることができた。要するに映画館の構造を客観的に見るってことですよ。で、映画館どこに存在するんですか。みんなの頭の中にですね、我々の心の中に。だから我々の心の中に存在している映画館を見たらば、映画の、映画が生まれる秘密、映画が生まれるシステムが全部分かってしまう。ね、ってことは、結局、私の不安って何なんですか？ほら、いろんなことが不安じゃないですか。だけども不安っていうのは、結局不安っていうのは映画なんですよ。心配っていうのは映画なんですよ。これすごくないですか？ね、繰り返すが、映画っていうのは定義が2つあります。一つは、それは勝手に作ったものであるってこと、フィクションだってこと。だけども、フィクションであることを忘れて、真実だと思い込んで、この二つが映画の本質ですね。そしてそれがまさに、我々の頭の中で、心の中で、ずっと常に行われていることなんですよ。それ以外ないんですよ。ね。臨終心理学ってこれしか言ってないんでしょ、ね、でそうなんだけども、これはまだ理屈なんですよ。理屈なので、理屈っていうのはそのはずなんだけど、でも私はやっぱり不安なのよっていうね、そのはずなのにやっぱりこのパニックを起こしちゃうのよっていうわけなのね。ただね、もうここまで不安っていうのは映画に過ぎないって見破るだけでも結構すごくないですか。人生結構すっきりするはずですよ。ね。心配っていうのは映画なんだってね。だけど、心配っていうが映画だっていうのは、その皆さんも分かってるはずですよ。ね。でも、だから心配っていうのは映画だってとこまでまあいいじゃないですか。で、そこは、もうこの部屋にいる人、瞑想やってる人だったらもう分かってる。自分の心っていうのはどれほど心配っていう映画を作っちゃうかね。で、問題はね、これだったら今まで私が散々話してきたことだから全然新しくないことなんだけども、で先週それで言ったのは、その、ここの急所の部分の、それは映画に過ぎないっていう、そういうものの見方、ここでは客観的に見るとか、単なる想念に過ぎないと見るとか、単なる thinking mind に過ぎないと見るとか、単なるネガティブエモーションに過ぎないと見るとか、ね。そういうことを、じゃあ実際にできるのか。って言ったときに、我々がただ雲の世界にいて、それをするのはあまりにも難しすぎるっていうことなんですよ。あまりにも難しすぎる。だから、誰かが言ってたけども、まあ時々はそのうまくいくんだ、この通りにうまくいってシュッと映画に膨らまないでシュッと消えることもあるんだけども、それがいつもじゃない。だから瞑想というのは非常に不安定だってね、先週来てた人も言ってましたけども、なわけですよ。で、それなので私らはどうしても青空っていう立場に立たない限りそうは見えないっていうことなのね。わかりますかね。うん。だから、その 1.0 から 2.0 から 3.0 への あのアップデートっていうのは、やっぱりそういうような必然性があった。で、特に 2.0 から 3.0 へのアップデートのね、時に なんかもう 2.0 で言ってることって全て正しいんですよ、ね、今言ったような説明の仕方とか私自身も知ってるし、だけどもなんかそれだけだとうまくいかない部分があって、そのだから 3.0 へのアップデートは 2.0 がどうしてもなんかうまくいかない、その微妙になんかうまくいかないあたりに 3.0 への抜け口があるっていう、そういうことなんですよ。 2.0 ああ全部間違いなんてことじゃないんですよ。 2.0 本当にその通りなんです。ここで言われていること、本当のその通りなんですよ。私だって私も同じこと言ってるじゃないですか、ね、言葉違っても。だけどもそのままじゃ確かに私のが勝手に映画作っちゃって分かってるんだけどもどうしようもないよねっていうとこね。だ今朝も言いましたけど、あのディズニーの新しい映画で今世界的大ヒットになりつつあるね、日本でも先週末かなんかに公開されたみたいですけどね、あのある女王様がには魔法の力があって、その人が触れると全てのものが凍ってしまう、ね、これもすごいでしょう。これすごい、本当すごいと思うんですよ。でそして誰かが女王様そうやってそういうのやめてくださいって言っても、で何て言うかと、でも私には止められないのっていうわけなんですよ。これも本当その通りですね。もう止められないんですよ。触れたら全部凍っていってしまう。でそれと同じようにわって私らの心の中に一つの不安が生じると一気に不安っていう映画がわーって作り上げていく。心配っていう映画がああなったらどうしよう、ああなったらどうしようっていう300通りのストーリー作り上げるじゃないですか、みんなさんね。体の心配、お金の心配、人間関係の心配、明日の大きなミーティングの心配、今日の、あの夕飯何食べるかの心配から始まってありとあらゆることを心配するじゃないですかね。そしてその心配をみんな信じるじゃないですか、本当に。だけど客観的に見たらもうそういうふうに心配したら1000のストーリーも1万のストーリーもいくらでもできるわけですよ。だって明日のことなんか誰も分かんないんだから、ね、で1万の心配のストーリーを作り上げてそれに対して心配で不安でしょうがないっていうのがどれほどバカバカしいかってもう分かってるじゃないですか。分かってるじゃないですか皆さん。だけど止まんないでしょ。氷の女王様が触れたら全部が凍ってしまうんだけども私にはもう止められないの。そして皆さんの心配ももう止まらないわけね。でそれで、ディズニーの映画のキャッチフレーズは、あのあれはコピーは、あの全てが凍った世界を救うのは真実の愛って言うのでもう、まあ、妹さんが出てくるみたいなんですけどね。だからまあでそれで私ら的に言えば、全て の, あのそういう心配ストーリーをあの救うのは青空だけですね。つまり青空っていうか、なぜ私は青空って出すかっていうと、その全部分かってるのよ、分かってるんだけどもう止められないのよっていうところ。分かんないまま止まんないんじゃない、分かってんのよ全部。私の心は勝手にこういう不安を描いてるのも全部分かってんのよ。もう心配って、私の心は勝手に暴走して心配のストーリーをこしらえ上げちゃって、もうただ震え上がってるのは分かってんの。これがどれだけバカバカしいのか分かってんのよ私。だけど止められないのよっていうのがそうじゃないですかね。臨床心理の現場はそれしかやらないでしょみんなね。みんなそれだけじゃないですかね。でその分かってるけど止められないのを止める力はもう青空にしかない。理性なんかには止められない、理論なんかじゃ止められない、止められないです、ね、あので それだからこそ、3.0 がどうしても必要、ね、青空から、青空の立場に立って初めて止められるっていうのが私らの立場です。いいですか。そして 2.0 と 3.0 の大きな違いっていうのは、2.0 には青空はあったんだけども、それは遥か遥か遥か遥か遠い遠い未来にしか存在しない。どのぐらい遠いかというと、ね、中村さんの煩悩が全部消えた世界どのぐらい時間かそんなちょっと荒っぽい性欲、なんかものすごい強い性欲だとかね、なんか怒りだとか、そんな荒っぽい煩悩だけじゃなくて、本当に細かい細かい、一番ほんのちょっとな煩悩すらも全部消え去った。でそれででも生きてたらダメなんですよね生きてたらダメで、その上で中村さんの肉体が崩壊した時に初めて青空に溶けていく。どのくらいかかるんですか。何回生まれ変わらなきゃいけないんですかね。ってことなんですよ、ね、だから2.0 の先生たちは非常にみんなハンブルですね。大きな大きな瞑想センターのインターナショナルなネットワークを作ったその中心人物ですら、私はまだまだ全然涅槃に至ってないっていうわけです。それは当たり前なんですよ、その考え方からすれば、ね、だけど 1.0 だともういきなりもう最終下脱者の世界ですからね。いきなり自称最終下脱者の世界で、でだけど 1.0 はやっぱり自称なんですよ、自称ね、ただ言ってるだけっていうね。で 2.0 は最終下脱さんがとんでもないとんでもないとんでもない、まだまだね、世界的な有名な瞑想の先生たちですらとんでもないとんでもないというわけね。で 3.0 はどうなるかっていうと、3.0 になるともう青空の位置が遠い遠い遠い未来ではなくて、どこにあるんですか。もう今ここっていう場所ですね。今ここっていう場所にある。でだから、ああ京都の法然院様行きたいな、法然上人が生涯最後に過ごされたあの憧れのお寺にもう行きたいな、どうやったら行けるんだろうなと思ってたら、ああもう来てたっていうねそういう話ですね。よく気づいてみると、ああもういるじゃない。だからもういるから、我々は今からなんか一生懸命行く必要もない。ね、もう自覚したときに、もうすでに到着してた。なぜ？もともと到着してたから。もともと我々は法然にいるから。ですね。だけど、1.0 と 3.0 はどう違うかというと、あなたはもうすでに法然にいるんだよっていうのも、1.0 で言われてたんですよ。だけども誰一人としてピンとこなかったわけで、法然にいるんだよって言ったらもうちょっとは心が落ち着くはずじゃないですか。ちょっとはきちんとそれ以外のことなんかもう何にもいらないってなるはずじゃないですか、ね、お金もいらないし名誉もいらないし大きななんかお寺もいらないしね、もういらないし、だって一番大事なものがあればそれでもう十分じゃないですか、ね、だからそのまあ仏教の方では妙理の欲っていうのがよく今言われて、妙はフェイムですね、有名であるってこと、理は利益、まあさっきお金ですね、でお金と有名であること、だからそれもいらないわけですよ。本当に一番大事なところは分かりさえすればですね。はい、でそれで、だから 1.0 だと本当は一番大事なことがもうすでに言葉として表現されてるんだけども、誰もピンとこなかったから、誰もピンとこなかったから本当に意味でそこに落ち着くことはできなかった。なんか満たされない思いを抱いて、要するに満たされないんですよ、不満なんですよね。本当に自分の奥さんや自分の旦那さんに満たされない人たちはどうせ浮気しちゃうじゃないですか。本当そんな感じなんですよ、ね、でそうすることによって結婚生活も崩壊しちゃうようなもんなのね。本当だったら奥さんと仲良く、旦那さんと仲良く幸せに暮らせたはずなのに崩壊してしまう。なぜ？本当は愛していなかったから。身も蓋もなくね、言うと。だから私が 1.0 に対する、まあ、どうしようもない疑いがあるのはまあもう理論はいいよ、理屈はいいよ、建前はいいよ、じゃあ本音のところでどうなのよ。で本音っていうのは1日や2日や1週間で分かんないわけね。その人が一生どういう一生を過ごしたかに本音が出ちゃうじゃないですか、ね、他のこと何もいらない、もう私はこれあったこれだけでいいのっていうふうな一生を過ごした人なのか、それともなんかそうでもなくてここに落ち着けなくてなんかいろいろやったらやっぱりその人の一生の本音は違うところにあったのねってなるわけね。わかります？でそうなんで内山老師は何て言われたかっていうと、黙って30年座れって言われたのね。30年なんか座れるわけないじゃないですか本当にね。それが納得いってなかったら、だから30年経ったら全部バレるんですよ、ね、私はこの女性を一生愛しますって言って30年後見たらそれが本当だったことがバレバレじゃないですか、ねね、だから30年間一度も浮気しなかったらやっぱりその人はその女性を、その男性を愛してたわけだし、ね、口ではいくらでも言う。だけども30年経てばその人の本音が全部バレてしまう、ね、それと同じように、1.0 で言うことがやっぱり30年単位で誰もできなかったってことなんですよ。なぜ？単なる考えだったからですね。ね、だからそれが 1.0 じゃどうしようもなくて、 2.0 だと 2.0 言ってること全部正しいんだけども、だけど最後のところで分かっているけどももう止められないのよってね、っていうところで、それだからこそどうしても我々がしなきゃいけないのはもう一つしかなくて、青空を本当に経験することね。ですか？ 1.0 と 3.0 の違いっていうのは、 1.0 も青空を言います。 1.0 も青空が自分の本質だってことは言います。だけどもリアルではない。で 2.0 は青空は言うんだけども、それはやっぱり遠い遠いところにあって、で 2.0 は非常に地道だから地道にちゃんとしたことをやるんだけども、だけどもやっぱり青空は遠い遠い世界、ね、で 3.0 はどうなるかっていうと、青空は今ここにある。その点では 1.0 と全く同じだけど、 2.0 と共通なのは地道にそれを、経験する、ね、そういうスタンスです。でそれだからこそ、我々は青空が必要、青空にまず触れることが必要になってきます、ね、でそれで、ワンダルメソッドっていうのはまずね、体の感覚を見る。でこれはもう今日はちょっとワンダルメソッドの説明の話になるから、アップデートだから当然そう、ね、そういう話で、 で、ゆうべね、ちょっと非常に面白い質問が出て、こういう質問なんですよ。まあその人は私の本を読んでアップデートする仏教で、それでまあその中に、まあ私が、まあ一応さんがかなりパオについてガンガン質問してきたんで、私普段もうパオメソッドの細かいことっていうのはほとんどここでは言ってないんだけども、まあ本の中では一応さんがかなり突っ込んできたので、突っ込んで質問してきたんでね、かなり答えてますけども、まあ一つがニミッタの問題ですね。呼吸に集中するとそこに光が現れるってことと、それからもう一つとして微細な感覚、微細な体ね、ことで、そうすると光っていうことと微細な体っていうのはなんか全然違う分野のものじゃないの、それが全く2つ違うものが同じメソッドの中にあるの、なんかちょっと腑に落ちないんだけどもっていう質問だったんですよ。でこれはああいう質問っていうのは本当ありがたいのね、ありがたいっていうのはなんだ、物事をはっきりさせる上ではね、でああそうか、そういうふうに見るわけねって、で私は全く何の矛盾も感じないだけど、なんで私矛盾感じないのかなとあの時思ったんだけど、まあ要するにこういうことなんですよね。要するにね、私らが荒い意識でいた時に、今の我々の状態ですよ、もうしょっちゅういろんなこと今考えてるじゃないですか、いろんなことね、そういう荒い意識でいた時に対応するのは私らのこういう荒っぽい肉体、荒っぽい肉体っていうのは要するに骨とか肉、筋肉とか、ね、そういうものでできた肉体しか見えないわけ、我々はですか。で、まあ、世間で生きていくうちにはそれでいいわけなんですよ、ね、で人間の定義言ったら人間っていうのは要するに肉体でね、こういう肉体というのは、まあ、メスで切っていけば、まあ、全部骨とか全部見えるわけで、ね、医学部の人だったらそれを解剖して見えるわけで、ね、こうやってこうめくっていってですね、ああこういうふうに人間の構造ってこうなってるのねってね、でそしてここに脳みそがあって、ね、でこれが精神活動を生んでいる。で脳みそのどの部位がどういう精神活動を生んでいるかと、いうことで、まあ、いろいろ当然ある。でこれはまあこれは世間の世の中の常識でその通りなんだけども、瞑想はこれでは瞑想できないわけですね、当然。で そういうふうに世間で思われていることっていうのは、我々の荒い意識にとっての真理なんですよ。いいですね。私らの、いいですか、粗大なと微細なってこれ2つ分けますよ、ね、で粗大な粗雑な意識にとっては我々の肉体っていうのはあくまでもこういうフィジカルな体であるですね。で、まあ、よく体の感覚を見るとか、まあ、そんな言い方しちゃうボディセンセーションってね、英語で言っちゃうと、そうするとほとんどの人が普通誤解するのは、まあ、要するに、まあ、今このフィジカルな体だっていろんな感覚があるわけじゃないですか、ね、でそれを見ることなのかっていうふうに誤解しちゃうわけですね。で普段だってもうお腹痛かったり、かゆいなとかね、ああなんか快楽を感じるとかね、なんかいろいろあるわけで、そういう感覚を見るのかって思っちゃうじゃないですか。だからそんなこと見てるわけじゃないんですよ。じゃあ微細な感覚で言ったら何のこと言ってんのよ。それは我々のこの、荒っぽい意識に対応する荒っぽいフィジカルなボディの感覚を言ってるんではなくて、 そうではなくて、私らの意識がもっと深いところに行った時に見えてくる、微細な体ですね、それをインナーボディっていう言い方もあるし、昨日の人はサトルボディってね、微細な体って言ってましたけどもあるし、そしてそれは、微細なエネルギーが流れている、そういうものですね。そしてそれを私らが体の感覚を感じるっていうのは、この荒っぽい意識、体でのこのいつねって痛いとか、そんなことを感じてるわけじゃないんです。感じようとしてるわけじゃないわけ。そうではなくて、この私らのフィジカルな体のもう一つ下のところにある、微細な体での微細なエネルギーを感じようとしてるわけね。いいですか。どうやって、そのためには荒っぽい意識からサトルな意識に入っていかなきゃいけない。いいですね。で、そしてそれが最も thinking mind を手放す最も有効な方法である。なぜ、我々は呼吸によって thinking を手放そうとしたんだけど、なかなかうまくいかなかった。なぜ、これ後でやるけど、呼吸と thinking っていうのはちょっと近すぎるんですよ。呼吸と thinking っていうのは、ね、だけどこのボディセンセーションっていうのは thinking とはちょっともう質量が違うじゃないですか。水と油みたいな感じでしょ。だからこの2つの水と油のものを、使うと見事に水と油に分けられる。つまりボディセンセーションの、微細な感覚の方に注目すると thinking mind は消える。で、 thinking mind、 thinking をわーってやるともう微細な感覚っていうのは感じられないでしょ。だからこれをスイッチオフするには一番いいわけね。呼吸よりか確実です。ですか。で、そうなんだけど、じゃあそれと昨日の人の質問は、呼吸に集中した時に光が現れる、じゃあ光が現れてから全情状態に入っていく、こっちはなんか微細な体、これ全然違うものなんですかって言われて、ああそういうふうにのね、ちょっと私はこれ意外な質問だったんだけども、でどういうことかっていうと、なんていうかな、その微細な体っていうのは、じゃあ感じられるんだけども、じゃあどういう形をしているのか、どういう姿形をしているのか、これは簡単な話、光の粒なんですよ。ね。だからそれを光の粒として見ることもできるし、それを体の微細な感覚としても感じることができるっていう、ただそれだけのことなんですよ。だから同じものなんですよ。だからそれが同じものだっていうのは、経験さえすれば簡単にわかるわけ。だけども経験してないと、なんか2つ別のものなのねってなるわけね。だからそれよくあるじゃないですか。で、我々は今京都の街にいる。京都の街でどことどこが近いっていうのを歩けばわかるわけ。だけどもガイドブックだとちょっと全然別のセクションに あるわけね。あったりするわけ。ね。で、そうするとなんか、これはちょっとガイドブックの最初の方にあって、これは京都のガイドブックの後の一番最後の方にあったから、だから全然違うんだろうなと思ったら全然隣だったっていうことがあるわけじゃない。それは京都の街を歩けば、こことこことは、銀閣寺さんと法然院さんというのはめちゃくちゃ近い、ね、その間に一方半の接心会場があるってね、分かるわけですよね。だから法然院は法然院さん、銀閣寺は銀閣寺って書かれると、なんか全然違うようにイメージしちゃうけども、だから現場知ってる人間だったら、ちょこちょこっと歩けば10分もある、法然院から10分もあるから銀閣寺だってのは分かるわけね。 でそれと同じように光の粒っていうことと微細な感覚の体っていうのは同じだっていうのは やればわかるんですよ、ね、だから要するに荒っぽい意識には荒っぽい形のあるものしか見えないです。だから荒っぽい意識にとっての人間の体っていうのはこういう骨とか筋肉やとか脳みそでできている、ね、医学部の学生さんが解剖して見えてくるのが体だけど、医学部の学生さんが解剖して見えているのはあくまでも人体というものの一部の一部に過ぎない。なぜ それは荒っぽい意識にしか見えないわけで、それで私らが荒っぽくない意識、サトルな意識になった時に全く違う体が見えてくるので、それはどういう体かっていうと、光の粒でできている体であり、そしてそれはサトルなエナジーで微細なエネルギーが流れている体である。でこれはね、もう本当これは全然神秘主義でも何でもないですよ。本当に昨日も言ったんだけど、光っていうものは日本の禅仏教においてはタブーサブジェクトだったんですよ、ね、これもずっと言ってるように、ね、もう日本の禅僧たちだって深いところ入っていくから当然光なんか見えるんですよ。だけどもそんなことを指導者に言うと、お前そこだと地獄へ落ちるぞってね、魔境に落ちるぞって言われるわけ、ね、だから光を無視しろっていうのが禅宗での一般の指導方法になるわけね。なぜかって言えば、禅宗の中では光は扱えないんですよ、哲学的にもプラクティカルにも。っていうのはそういう光を扱うものが結局伝わってきてなかったからなのね。で私がビルマ行ってやっぱりびっくりしちゃったのは、光って扱えるんですよ。それも「おお神秘の光だ」とかね、ああこのグルになんか頭を撫でられたら光が見えたから、このグルは最終下脱者だとか、なんかそんなわけのわかんない話じゃなくて、光って一体何なの、これはまあ単なるサトルボディがただ見えてるだけだっていうね。どうやって心が深く入ることによって、ただそれだけのことなんですよ、ね、だからこれは全然うわ神秘の光だってことでは全然なくて、ただ心が繊細になった時に、微細になった時にただ見えてくる世界ですね。いいですか。はい。でそれで、ここから一気にいきますよ。はい、いいですね。それが、体の感覚を見るってことで何をやってるかっていうと、そういうことなのね。体の感覚とシンキングは水と油のような関係だから、 A が出れば B が引っ込み、 B が出れば A が引っ込むって感じだから、体の感覚を注目することでシンキングマインドがどんどんどんどん落ちていって、それによって荒っぽい意識から微細な意識の方に我々は降りていって、でそうすることによって微細な体というのが見えてきて、そして微細な体は、微細なエネルギーで満ち溢れている。それをヨガではプラーナと言う、ね、でそしてそれは、目にはどう見えるかというと、光の粒として見える、そういうものです。ですか。それが、ちょっと入っていった時に見える。でもこれはほんのちょっとですよ。こんなのが最終目的地じゃないですよ。昨日も誰か言ってたけどね。光が見えてはい終わりのわけがないじゃないですか。光なんて小学校1年生ですよ、そんなものは、ね、で小学校1年に入ってようやく勉強が始まるわけで、ね、いいですか。だから小学校1年入ってもう人生の目的が果たしましたっていうのはちょっとそれはおかしいって。おさあ、あなた小学校1年で入っただけで今から勉強なんだからね。私の人生の目的が小学校1年生になることでしたなんてね、おかしいじゃないですか、そんなものは、ね、だからそんなものはさっさと光も見て、微細な体を感じて、で微細なエネルギーの世界に入って、そしてようやく小学校1年生なわけね。 ですか。でそれで入った時に、我々は荒っぽい意識っていうものがどれだけ荒っぽいかを知るわけ。今微細な意識の方へ来てるからね。それでまあそんな簡単に Thinking Mind が止まるっていうことは言ってないじゃないですか、ね、そんな簡単に止まらない。ダイハードだからね。誰かいる？
あ、こんにちは。
誰？荻原さん。ちょっともう一枚用意してもらえる？ちょっと入ってもらって。荻原さん、入って。今まだあと15分ぐらい話すからちょっと入ってください。どこがいいかな？そこ入れる？一人ぐらい。あ、ここでいいわ。ここでもう誰も来ないだろうから。上さんもうここ入り口でここで座ってください。どうぞどうぞ。やっぱり京都には沖谷さん来てもらわないと。はいはい、あ、そうかそうかね。いいですか。でそれでそれで なぜ小学1年生かって言ったら、それでこの私らの普通に人間だと思ってるね、人間ではこのフィジカルなボディがあって、この脳みそがあって、脳みそが精神活動を生んでるとか、そういうまあ世間の人間理解ですね、がそこでもガラリと変わっちゃうわけですよ。そのフィジカルなボディのすぐ下のところにサトルなボディがあって、それが微細なエネルギーが流れていて、そしてそれは目で言うと光の粒でできている。それはもう私らが荒っぽい意識からちょっと深いところに行ったらすぐに見える、そしてすぐに感じられる。そしてそうなって初めて、だけども荒っぽい意識っていうのはそんなに簡単に死んでくれなくて、止まってくれなくて、まだ動いてね。だってもうずっと動いてきたんだから、そんな簡単には止まらない。そしてそのがさまざまなネガティブなものを今まで生んできて、それがアキュミレートされてきたのも事実なわけね。でそれがもういろんな心の癖を生んでいる、ネガティブな癖を生んでいるのね。だからさまざまな、要するに我々借金を抱えているわけですよ。散々なことをやってきたわけなんだから、全然真実を分かんないまま、はい、あ、今日もう真理分かりました、新しく生まれ変わりました、生まれ変われないんですよ、ね、だから生まれ変わるためにはやっぱり今までの過去の、いろんな借金を返さなきゃいけない。じゃあそんな借金どうやって返すのよ。どうやってネガティブなものを、このネガティブなラフな、ね、エネルギーを乗り越えられるのか。でそれで、慈悲っていうものが非常に大事になってきてですね。そしてその慈悲っていうのが 1.0 と 2.0 と 3.0 で全く違う見方をする。 1.0 だとなんかまあわけわかんなかった、ね、2.0 はこれはそうか、 1.0 だと慈悲っていうのはどこかにいる観音様とかね、そういう人たちのものであって、で 2.0 だと、まあ、まず私がこの慈悲というものを地道に作っていかないといけない。だけど全然うまくいかなかった。で 3.0 だと、観音様ってどこにいるの。京都にもたくさんの、ね、観音様いらっしゃるけども、だけどもね、国宝になっている観音様はずらずらといらっしゃるけどね、この町は。だけども念否観音力って言って、その念否する念ずる観音様っていうのはどこかって言ったら、私の中にしかいない、皆さんの中にしかいない。念否観音力っていう観音力をどこから呼んでくるかって言ったら、
私の中からしか読んでこれくることはできないですね。でそれで観音経の中であらゆるあの、ね、困った状況を全部念彼観音力だけで救ってくれる。あれは何のことなんですか。この我々の人生のあらゆる苦難っていうものが全部慈悲の力によって浄化することができるっていう話ですね。そう口頭無形の話ではなくて、そしてその慈悲の力っていうものが全部今私らの中にある。そこへどうやって行けるの。荒っぽい意識では当然行けられない。微細な意識のとこまで降りていかなきゃいけない。そしてその慈悲の力っていうものが我々のコアのところにね、核心部分のところにあるってとこですね。だから 2.0 と 3.0 の慈悲の違いっていうのは 2.0 でも非常に地道に慈悲のを養っていくってことをします。で 3.0 も同じ地道にやるんだけども 3.0 の場合は慈悲の力っていうのを、慈悲記者っていうのは単なるなんていうかなメンタルファクターとして捉えるんではなくて、メンタルファクターっていうのは心の中の何かの活動ですねとして捉えるんではなくて、そのもっと源、ね、それを自分の中に見ていく。そしてそれをそこに立った時に、慈悲の部屋に立った時に、当然もちろん慈悲記者っていうメンタルファクターが当然生まれてくるけども、その源は慈悲の部屋と言われているものの中にある、ね、そこが 2.0 と 3.0 の違いだし 1.0 はもう慈悲の力を、まあ、とんでもないところに想像しちゃってるから、ね、ですか。でそうしたとき、そうやって慈悲の力を使って念彼観音力して、我々は全ての借金を返していくわけね、ですか。それがあの慈悲の瞑想でやってるところで、ワンダー瞑想と2番目のところですね。でそしてまずは自分の中でのことですね。でそれから今朝も言いましたけども、私らは当然一人で生きてるわけじゃなくて、奥さんがいて、旦那さんがいて、子供がいて、両親がいて、職場の仲間がいて、クラスメートがいる。でその人たちが黒いエネルギーのままで生きられても非常に困るわけですよ。困るじゃないですか、自分の奥さんがいつもヒステリーを起こしてたら、ねね、だから我々はすぐ近くにいる人に対して本当に責任を取らなきゃいけない、なんとかしなきゃいけない。その人たちが、もうその人たちが強いネガティブなエネルギーによって、打ちのめされている時にですか。でその時に我々は、その人の黒い煙を吸って、その黒い煙を自分の慈悲の次元にまで持ってって、黒い煙を自分の中の慈悲の次元と触れさせることで、それを一気に慈悲の光へと変容させる。そしてその慈悲の光を、そのどうしもうどうしようもなくなった我々の近くの人に返してあげるということをする、ね、それで我々の近くのもう人生どうにもならなくなっちゃった人たちを救っていける、ね、だから自分と自分のすぐ近くの人の借金を一気にこの慈悲の力で返す。これが慈悲の瞑想ですね。ですか。そうして初めて我々はようやく、マインドフルネスっていうもののトレーニングが始められる。なぜ？もう私らは青空のところにいるから。ね。さっきも言ったように、分かっているけどもどうしても止められない。この、長い哲学者によると思考性の力、一般的に言うと映画の力、映画を作ってしまう力を手 客観的に見ることで単なる出来事として見るってことがどうしても今までできなかった。でそれをできるのは青空の立場に立った時のみだってですね。だから我々はここまで苦労して青空の立場に立つってことをやったね。あの微細なエネルギーの世界に入って微細な感覚を感じることで、そしてその後慈悲の瞑想で借金を返すことでようやく我々は純粋に、物事を青空の立場から、気づく、ようやくスタート台に立てるわけね。だからワンダラムメソッドの3番目に来てようやく我々は純粋に、青空からの気づきをトレーニングすることができる。で今まではそれを、呼吸でのみやっていました、ね、でなぜかって言えば呼吸というのは非常にシンプルで非常に形もあって非常に明快で、でもうあらゆる伝統の中で何千年にわたって呼吸というのは瞑想の対象として使われてきたから、だから我々もそれに従って でここに来てチッタヌパッサナってことを私が言い始めたのは、一つの理由がっていうか逆に言うとなぜ今までチッタヌパッサナを言わなかったのかっていうねっていうことの方言い方をするとあまりにも微妙だからチッタっていうのがチッタヌの心のことですよね。であまりにも thinking mind と近すぎる、thinking mind イコールチッタなんだけども、だからその thinking チッタを見ようとするとすぐに thinking mind があまりにも活動的になりすぎるって言ったらいいのかな。だからあまりにも活動的になりすぎた thinking mind でチッタ見たってそれは単なる考えに過ぎないからね考えてるに過ぎない、だから心を見なさいよっていう普通の瞑想の教えっていうのは必ずあのその瞑想者をただ単に心の分析をするって心のことばかり気にするようになってわけわかんない状態に持っていく。だから私はそれが嫌なので心を見なさいよっていうのは今まで言ってきませんでしたね。だけどもうそろそろね一方の人たちのマインドフルネスの力でマインドフルネスをやるための準備がもうすでに整ったかなってね。で整ったら今ここでやらないでおくのはちょっとまずいわけなんですよ。でいよいよあのチッタっていうものをマインドフルネスの対象と、する時期がついに来たかなと思ってます、ね、あのそれがなぜ私が今までチッタヌパッサナに対して躊躇していたかってことで、だけども今ようやくあのやるべき時期が来たかなっていうこととですね。でそしてそのチッタと呼吸っていうのがじゃあどういう関係になってるか、これはもうやって分かったと思うけども、チッタと呼吸っていうのはほぼ裏と表の関係、裏と表でもまあどっちが裏かどっちが表かってことで、ただ本当に2本の縄がねこうやって結びついているようなあの絡み合ってなってる状態といった方がいいのかな。でしょ、わかりますかね。だから今まで皆さんは呼吸を私が呼吸だけを見てくださいって言ってたから呼吸見てたと思うけども、呼吸を見ながらどうせみんなチッタも見てたじゃないですか、わかりますね、意識せずに。だけどこれからはちょっと意識的に自分のチッタも見てください。でそれは呼吸とチッタという2つ別々のものを2つ別々見るって話じゃなくて、それは本当に微妙な具合に絡み合ってます、チッタと呼吸っていうのはね。だから、多くの言葉においてはあの心と呼吸っていうのは実は同じ単語で表す言語ってたくさんありますそれはほぼ同じとみんな考えたから。 だから我々は、まあ、一応呼吸とチッタと別の言葉を使いますけども、それがどう絡み合っているのかとかね、そのあたりをちょっとこれから見ていってくださいですね。でそれでね、それに関して非常に面白い指摘を受けたんだけども、あの、でまあ、ある方がね、あの、なぜ今までワンダルメソッドにはチッターを見るってことがなかったのかについてちょっと、あの、分かんなかった。で、まあ、私が今度先週から、チッターを見るよっていうのを宣言しちゃったん でそれを聞いたこの方は非常に喜んでくれて、でいうのはなぜかといえば、ワンダルメソッドにとってはこのチッターを見るってことはそんな今付け加えた新しいことっていうよりかも本質的なことじゃないかってね言われるんですよ。でその理由っていうのが、あの、まあ、この方は、まあ、もちろん、あの、詳しくご存知の方で、で、まあ、私のちょっと私、まあ、まあ私の知ってる人なんですけども、あの、まあ、そういうちょっと外から見ると、あの、私がやってるのは、まあ、青空からね、これはもちろん青空からでも完全に大乗の考え方、そういう気づき、マインドフルネスというのはテラバードで主にやってきた。でこの、あの、2つを結合させたのは、これは もちろん皆さんが一番知っているけども、あの、これが、まあ、ワンダルメソッドの一番誰の目にも明らかな特徴の一つなんだけども、だけどもう一つね、あの、私がやっていることで、独自のものがある。それがなぜかって言ったらば、まあ、慈悲のメソね、こういつもやってるけど、私が幸せでありますようにの説明の仕方ですね。で説明の仕方は、私はいつも、まずは皆さんの中に、私がもっと惨めでありますように、私がもっと不幸せでありますようにと願う、要するにネガティブなエネルギーを求めてやまない化け物が我々の中にいる、どす黒いものが我々の中にいる、 そしてそれが我々の人生を今まで破壊してきた、ね、そしてそれはいつもネガティブなエネルギーを求めてやまない存在である。でそしてそれがまずアタックするのが自分である。そしてその自分をアタックして、わざとネガティブなエネルギーを引き起こそうとする、ね、そういう存在なんだ。でそういう存在に気づいて、それとは全く正反対なことをやる、その化け物が、私がもっと惨めでありますように、私がもっと不幸せでありますようにっていう願うんだったらば、その逆をやろう、逆ね、でそれで、それが私が幸せでありますように、つまり詐欺師の正体を見破って、詐欺の手口を全部見破った上で逆手を打つ、ね、それが、あの、私が幸せでありますようにっていうものの意味だっていうね、ことはいつも説明しますけれども、まあその化け物のことを、まあ、エクアさんだとペインボディって言ってるわけね、まあ、この中にそういう生き物がいる、化け物みたいな生き物がいる。でそれは、ね、ペインボディってネガティブなエネルギーができていて、もっとネガティブなエネルギーは、もっともっとネガティブなエネルギーを欲しがる。そしてネガティブなエネルギーを与えるともっと喜んでしまう。でもっと喜んで膨らんでいってしまう。それがペインボディ、化け物である、黒い、どす黒いエネルギーである、ね、でだから私が幸せでありますようにっていうのは、まさに、あの、そのペインボディと化け物への対抗策なんだってことを言って、で、まあ、それはこんなこと言ってるのは、まあ、この人から見たら誰も言ったこと聞いたことないって、まあ、確かに私も誰も聞いたことないですよ。でそれで、まあ、普通ね、私が幸せありますようにっていうのの説明は、まあまあ、まずね、他の人を幸せになるために、まずあなたが幸せにならなきゃダメだからっていうぐらいの甘ったるい説明しかないんですよ、普通は。聞いたことないでしょ、他の人からね。だけど私、その甘ったるい説明、全然納得いかないんですよ。聞いても。 全然だから、まあ、それでちょっとペインボディとか何とか見ていったら、まあ、要するに私が幸せでありますようにってこういうことなのねってようやく納得がいくようになって、だから当然そういう化け物の観察、ね、をきちんとしなきゃいけないのが、我々で、だからまあそしてもちろんチッタにはねそんな、まあ、しょっちゅう化け物出てくるわけじゃなくて心配っていうものが出てきたり不安っていうものが出てきたり、ね、で心配って出てきたら一気にそこから心配の映画を作っちゃう。だけどもそれをチッタのパスのやることで映画になる寸前でスパッと切る、ね、またプロジェクターがスイッチオンになって映画を作りそうになったらプロジェクターのスイッチをスパッと切る、ね、チッタのパスがみんな朝の日常に入ってきたら、そうなっていきます、ね、それをこれからちょっとやります。で今までちょっと躊躇してたのはさっき言ったような理由で、だけどもうチッタのパスができる準備が我々は整ったと思う、ね、そしてチッタをちょっとしばらくやって、でそのうち、まあ、呼吸もチッタも当然落ちていきます、ね、もっと深いところに入っていったら、そしたらもう呼吸を見ることもチッタを見ることももうできないです。もう深すぎちゃって、ね、そしたらそこにあるのは青空だけだから、あとはもう青空が青空を見る、ね、これを今シカンタダ 3.0 って言ってるんだけども、ね、もうそうなったらもうメソッドも何もない、何一つとしてしない、ね、だから本当に主観です。ただやるだけ、でそういう風になります、ね、でそれが、2つチッタヌパッサナとシカンタダ 3.0 ね、まあ、シカンタダ 3.0 はもう最終結論だから、これは今さあシカンタダ 3.0 やるぞなんてしなくていいです。今はそれは自然となるもんだから、ね、で仏教のメソッドとしてはもうこれ以上はないです。まあ他の昨日も今朝も言ったけど、まあ、俗ちゃんの人はそれをリクパを見るってね言い方をします、ね、でもみんな同じことです。青空リクパを青空って言ってるだけのことだから、で我々は青空として青空を見るですね。まあそんなんでね、この精神を機にちょっとねチッタっていうものを、マインドフルの対象として見て、それを日常生活の中に入れていく、瞑想の中でも、そして日常生活の中でも、ね、それをちょっとやり始めましょう、ね、っていうことです。まあだから、チッタヌパッサナの始まりとか、なんかそんな何にするかな、今日はね。はい。じゃあそこでしか衆生無辺誓願道行きましょうね。2番目煩悩無尽誓願断ですね。煩悩っていうのは尽きることないけれども誓願して立つですか。衆生無辺誓願道煩悩無尽誓願断法門無量誓願学仏道無上誓願成衆生無辺誓願道煩悩無尽誓願断法門無量誓願学仏道無上誓願成無辺誓願道煩悩
南法門無量誓願学仏道無上誓願上